藤沢歴史探訪のコーナー、今月のテーマは姉妹友好都市提携60周年松本市、そして40周年昆明市との歴史をテーマにお届けしていきます。今月1週目にお話を伺っていきますのは、人権男女共同平和国際課の酒井さんです。酒井さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず酒井さんがいらっしゃる人権男女共同平和国際課の主な業務、どういった業務をされているのか教えてください。
はい、人権男女共同平和国際課では様々な担当があるんですけれども、私の担当している国際交流につきましては、姉妹友好都市などとの国際交流の推進に関する事業ということで、そちらを担当しています。
これも藤沢市にとって大きな、そして、ね、大切な事業になってくるわけなんですけれども、さあ今月のテーマがですね、姉妹友好都市提携ということで、松本市と60周年を迎えているというですね、とても節目のある年を迎えております。1週目の今日、酒井さんにはですね、松本市についてお話を伺っていきます。さあ、その松本市と姉妹都市提携、いつからなのか、そして提携することになった経緯についてご紹介いただけますか。
松本市とは1961年7月の29日に姉妹都市提携をしました。北アルプスと美ヶ原に囲まれた山岳都市である長野県松本市と、東洋のマイアミビーチと呼ばれている藤沢市では、山のある町と海のある町としてそれぞれ憧れがありまして、1960年に海と山との市民交換会として両市の市民交流が始まりました。この市民交流がきっかけとなりまして、翌年には姉妹都市提携の運びとなりました。観光面での姉妹都市提携は大変珍しいことで、新しい形として当時注目をされました。
60年ということで、やっぱり長い歴史、お互いの付き合いがあるわけなんですけれども、その姉妹都市提携をしている松本市ってどういった場所なのか、松本市について教えてください。
はい、松本市は山岳の岳、音楽の岳、学びの岳で山岳都というふうに呼ばれています。山岳については特別名勝特別天然記念物の上高地や美ヶ原高原など美しい山々を有していて、毎年多くの山岳愛好者を迎えています。音楽については、松本市は昭和60年に音楽とスポーツ都市宣言をしていまして、聖地小沢松本フェスティバルが毎年8月から9月にかけて開催されており、国際的な音楽祭として注目をされています。学びの方では明治時代に市民の寄付により旧開智学校が開校されたことや、大正時代に旧制松本高等学校を誘致して学びを近代的な都市づくりの基軸に据えたということから、現在学びと文化芸術を尊ぶ松本固有の市民気質として受け継がれているということです。その他にも56階の天守が現存する日本を代表する金星城郭松本城や、郷土ゆかりの芸術家の作品、山岳や音楽をテーマにした作品などを収蔵している松本市美術館などもありますので、魅力のあふれる都市となっています。
行ったことがない方にも、ね、どんなところなのかといったところですね、酒井さんの今のご紹介で少しでも、ね、知っていただけたかなと思いますし、少しでも近くに感じていただければと思います。さあ、そしてですね、その松本市と今までどのような交流をしてきたのか、おしまいに聞かせていただけますか。
姉妹都市提携のきっかけとなった海と山との市民交換会はこれまで長く続いており、両市民が双方の市を行き来して盛んな市民交流が続いています。また提携日から10年ごとに周年事業を行っています。2011年には提携50周年事業を実施しまして、両市の公式訪問団や市民訪問団の皆さんが相互に行き来をして記念式典などに参加し、市民交流が行われました。周年事業の他にも湘南藤沢市民マラソンや松本マラソンへの選手相互派遣を通じてスポーツ交流も行っています。また聖地小沢松本フェスティバルの市民会館前での生中継や、藤沢浮世絵館、藤沢市アートスペースなどにおける松本市との文化交流も行っています。今年は提携60周年の記念の年にはなりますが、 残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響で市民訪問団の結成は叶いませんでしたが、市ホームページ上に松本市市長からのメッセージ動画やこれまでの交流の歩み、松本市の魅力を写真とともに紹介していますので、ぜひご覧ください。
やっぱりいろんな、ね、交流があったということでご紹介していただきました。まあ、意外なところでやっぱり松本市の方が、ね、来てくださったりとか藤沢市から行ったりといろんな、ね、素晴らしい交流があったということでご紹介していただきました。さあ今月はですね、姉妹友好都市提携ということで松本市昆明市の歴史ピックアップしていきます。1週目の今日は60周年を迎えている松本市についてご紹介していただきました。話を伺いましたのは人権男女共同平和国際課の酒井さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。